アップドゥンドゥン。He calls me selfish. スケベイスネック。アップルっぽいこともそうじゃないこともふわっとお届けする番組アップルンルン、お届けするのはタロケンと
鉄内郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日まで長野で島のバイカーズのロケハンを BJ とか僕とかでやってまして、
お疲れ様でした。
はい。
夏の分ですよね。7月8月
7月の7月ですね。はい。BJ はどうも帰宅はできたらしいで、クタクタで、収録できないということで二人でやれとも
ういや BJ もクタクタになることあるんだ、そりゃそうだよねと。
まあ時間かかるからな、帰るだけ。
ねえ、いや大変だと思いますよ。
あ、という僕も昨日まっすぐ帰ってきたんですけど、起きてからもうずっと寝てて、さっきまで寝てて15分前に起きた、15分前っていうか収録開始予定時間の15分前に起きたんで45分前に起きたっていう。
じゃあまだ OS が起動しきってない感じですね。
スリープモードでお届けしております。
なるほどね。で、僕は逆に今日朝早かったからもう限界に近いぐらい眠たい。
うん、なるほど。はい。
なので、はい、私が Zoom のホスト、はい、有料の会員になってないので、無料ということで、はい、ミーティング含めて40分しかないということで、これは早口で短いアップロードしようと。
はい。ズームが切れたら終わります。
終わります。もうエンディングも何もないと思ってください。
はい。
その代わり何か途中でタロケさんがあーとか言って切れても、
うんうん、
命の別条とは関係ないことはないかもしれないけど、これとは別問題ということで、
うん、まあまあそういうことですね。あ、はい、
皆さんも聞こえても気にしないでください。お願いします。
はい。で、まあ、早速、本題からいきますけど、アップルのホームページでアップルイベントっていうのが発表されまして、
はい、
5月7日、日本時間で5月7日午後11時から、またオンラインで、イベントがあるそうで、
うん、
もうアップルのホームページ見ると、まあ、リンゴマークが7色になって、ちょっとカラフルになってるんですけども、手が出てて、アップルペンシルを回してるんで、明らかに iPad です。なんで、まあ、iPad M3 版、iPad Pro M3 版と、それから多分 iPad Air の M2 版か、
うん、
は出るし、まあ、iPad mini も出るかな。まあ今までの通りバージョンアップしていくっていう考えると、ノーマルの iPad と iPad mini は A10X なんだ。多分最新の、なんだ、今の iPhone15 Pro、まあ、Pro に入っているやつだから、わかんないな。A16? 多分もう数字とOS、iPhone の順番がずれてきたからよくわかんなくなってるけど、多分去年 iPad、iPhone、どっちで来るかなわかんないですけどね。一番安い方の無印 iPad は、もう一世代前になるかもしれないけど、まあ、とにかくその辺で変わるんだと思います。確認してる余裕もないっていう。眠たいからとりあえず番組だけなんとか成立せよっていうね。うん。
タロケンさんスリープモードです。
はいはいはい。ただなんだろうな、iPad で最近思ってたのが、一番安い何にもつかない iPad、 無印 iPad、
うん、
あれのことを言うときに、うん、iPad っていうとその iPad の一番安いモデルを言うのか、iPad 全体を言うのかよくわかんないじゃないですか。
そう思います。僕も調べました、英語。英語で何言うかも含めて。うん。
そう。なんで、もうめんどくせえから、一番安い iPad は iPad SE とかになんねえかなと思うんです、思ってるんですけど、個人的には。
あと、初代が出た時にもうどうせ続き出すなら1ってつけといてほしいんだよね。検索すると
か。うん。
ね、2になったらもう2で iPad、というやつ、うん、いいじゃないですか、
うん、ま
あ、最初の時が全部が引っかかる形になっちゃうから、
うん、で、そうモデル のその年代もね、何世代なのかもそれぞれバーバーだからよくわかんないし、だから何年発売モデルとかやんなきゃいけないしみたいなね。
2024でいくのか第10世代でいくのかとか、なんかそこら辺決めて出してくれりゃいいのにね。で、
うん、
なんか繋いだりしたら第6世代とか書いてあったりするじゃないですか。なんで
そうそうそう、
変じゃんみたいなさね。
そうそう。で、持ってる方も持ってる方で、自分の iPad がいつのやつかよくわかんないみたいな人が多いと思うんで。
ありますよね。
うん。なんで、ついでなんで、一番安いやつ iPad SE っていう名前に変わんないかなと思ってるんですけど、個人的にはね。うん。
じゃ無印って僕言ってるけど、時には。
まあまあ、無印っていうか、一番安い iPad っていうか、どっちかぐらいですよね。無印とかそんな言葉つけるんだったら、もう SE とかつけてくれた方がいいよねって気がするんですけどね。うん。まあまあ、そんな感じで、iPad がほぼ確実視されてて、ひょっとしたら AirPods Pro の第3世代とか来るのかなかもしんないけど。うん。まあ、わかんないですけど、その辺は。まあ、とりあえず、5月7日の午後11時か。個人的にはテックアベニューの収録と、収録のアフタートークと被ってるからどうしようかなと思ってるんですけどね。まあ、いや、そんな感じなので、WWDC の1ヶ月前に、iPad らしき、イベントが、行われるよということで。で、iPad Pro の M3 版が出るんであれば、今の iPad Pro M1 のやつを売って買い替えたいなぁと前から思ってはいるんですが、
お
今、ソフマップがやってる買取の楽売るで見たら、うちの iPad Pro 第3世代になるのか、多分。256のセルラーモデル、で、買取価格が7万9000円と。
おお。
そうするとあれかな。次も M3 版で11インチで、まあ、2頃にするか512にするかできたら512にしたいけど、どうだろうな。10万プラスぐらいでやっぱりのかな？どうなんだ？うん。まあ、ちょっと発表されてから考えようかなと思ってますけれど。
うん。もっと高く買い取ってくれるのかと思った iPad Pro だったら。
とはいえ、2世代前なんで。
2世代前か、そっか。
そう、最新版って M2 じゃないですか。僕の第、M1 なんですよ。2個前なんで。
ああ、なるほどね。
まあ、こんなもんだろうなっていうところですよね。うん。まあ、ちょっとこの辺は、発表されて、まあ、値段と自分の懐具合と合わせて考えようかなと思ってるんですけど、
うん、
ただこれをやって買い替えて何か改善されるかっていうと、ブルーアーカイブで、戦闘シーンをやってる時の中の一種類の中で、サイコロみたいな敵が100個ぐらい出てくる、戦闘場面があるんですね。
はあ、うん、
今の、M1 の iPad Pro だとその100個くらいキャラクターが出てくるところだと、GPU 性能が足りなくて、カクつくという問題があって、まあ、しかも設定を最高解像度設定でやってるんで、
うん。
うん、で、多分 M3 にすると、そこが改善されるんじゃないかという期待がありますが、他には多分一切影響はないです。そこだけのために買い替えるか、お前みたいな感じはあるんですが。
なるほどね。あ、ちょうど今日僕が、母親に2ヶ月ぶりぐらいに会って、その、
うん、
無印 iPad の一番新しいやつ、
うん、
を2ヶ月ぶりに触ったんですけど、うん、もうこれで Air じゃなくてもこれでいいんじゃねって思うぐらい、
うん、
とかあったのの裏返しですね。
うん。
いいやんっていうね。
うん。
新しい。
日常使用的には全然問題ないです。
うん。
うん。ただなんだろう。僕が持ってるのが、それより1個前の第9世代の iPad か。無印の。
無印、はいはい。
うん。あれ、お風呂用に、もう常に防水ケースに入ってるんですけど。
はいはい。
あれに、試しに、じゃあなんだ、ブルーアーカイブ入れて、最高解像度にしたらどうなるかって思ってやってみたら、もう、カクカクでやってら
ん
ないっていう。もうだからもうゲームやるとき、3D のゲームやるとき、その画面 3D になるんですけど、2D のちっちゃいキャラクターなんだけど、3D なんですよね。うん。3D じゃねえな、なんていうんだ。SD っていうのか。SE のちっちゃいキャラクター、二等身みたいなちっちゃいキャラクターになるんだけど、
はい、
うん。ただなんだ、うん。サイコロ型のちっちゃい敵が出てくると、最大で80とか100とか出てくるから、多分そうするともう描画が追いつかないんでしょうね、きっとね。なので、多分 M3 にして出てきたら512、今、確か512ギガ以上は、 内蔵メモリも増えるはずなんですよね、iPad Pro って。
うん、
うん。まあ、今が確か512兆がメモリが16だったかな、8だったかな、忘れちゃったんですけど、数字は。ニコロ版とかと比べて、公表はされてないんですけど、内蔵メモリも増えてるはずなんですよ。
うん。
だから上の方のモデルにして、より上の方のモデルにして、メモリ増やし、も増やしてやると多分、一番いい状態になるんですけど、
うん。
うん。なんでまあ、それに買い替えようかなと思ってはいるんですけど、まあ逆に言えばそれだけのために、買い替えるのかっていうね。まあ、
とりあえず。全くしない人間だったら本当に関係ないっていう可能
性。関係ないと思いますね。他一切、わかんないですね。はい。まあ、ということなんですけど、とりあえずはまあ発表を、待ちたいというところでありますね。
はい。
はい。このあれか、ズームの残り時間とかはどこで見れるんだ、それもよくわかんねえな、普段
気にしないから。見れてるかと思ったらずっと出っ放しで、僕タイマー測ってますけど、あと18分ぐらいです。
マジか。はい、じゃあサクサクといきましょう。
はい、
あと、Apple が、iOS18、次の iOS で日常を支える AI 新機能強化かって言われてますんで。
お
ぉ。うん。まあ、日常で AI って言われてもなんか Siri しか思い浮かばないんだけど、何使うんだろうなって感じもするんですけどね。うん。まあ、まだ AI の開発は、ライバルメーカーと比べると、まあ、そこまで、行ってないんで、まあ、Google の OpenAI になると協力するんじゃないかという、ことも言われてますし、まあ、その辺はね、OpenAI とも協力するかもみたいなされてるんで、まだ、Apple、なんだ、Apple GPT って言ってるのかな、一般的に Apple 純正の AI 機能は。あれじゃないかもしれないんですけど、うん、一応まあそんな感じで次の iOS18 に乗ってくるかもっていうことで、まあこの辺は多分 WWDC ね、6月の方で発表されると思うんですが、うん、まあそこで詳しい内容はわかると思うんですけどね、うん、まあただなんだろうな、まあ Apple としてはデータをね全部 iPhone の中のローカルにデータを置いてやるっていうことで個人情報を保護するっていうのを掲げてるんで、アップルの本当にやりたいこととしては、その、他社の AI を使うんじゃなくって、iPhone のローカルの中で、その AI 処理も全部やれてよっていう。
うん、
まあ、そういうことは考えてるんで、まあ、どういう形になるかわかんないんですけど、
はい、
また次の iOS の売りは、まあ、これじゃないのかと、言われていますね。はい。まあ、この辺も実際、どうなるかは WWDC 待ちということに。なってきます。あとは、まあ、で、そんな、Apple なんですけど、
はい、
Apple Vision Pro が、まあ、売り上げが低迷してるよってことで。
あらま。
まあ、一番最初にね、予約して買ったアーリーアダプターたちが買った後、
うん、
まあ、売れてないよっていうことのようですね、アメリカの方では。うん、まあ、発売から2ヶ月ぐらいが経ってんのか。
ああ、もうそんなのありますかね。
まあ、さすがに値段も値段だし、
うん、
代用してるものもね、限られてくるんで、まあ、当然そうなるわなっていうところであるんですけどね。
僕もそう思いました。
なんでまあ、なんか Apple Pro、Vision Pro ユーザーにはアンケートが送られて、まあ、いろいろ聞き取りしてヒアリングして改善に、役立てようとはしてるみたいではあるんですけど、うん、まあどっちしろ値段的にもう一般個人向けではないから、まあこれは次モデルの一般個人向けモデルが出るまではまあこんな状態じゃないのかって気はするんですけどね。うん、
一般の方がポンポン今の状態で買わないよねと思いますけどね。
まあそうですね。うん、まあ、ただそのなんだ。その一方でその例えば手術の現場では使われてるとか。
ほう。
だからもうプロ用途の中の業務用途ですよね。うん、これは。値段的にも。うん。であればこの値段もそれからあとクオリティも、意味が出るので、うん、まあ今のモデルはまあそうなって当然だろうなっていう感じはしますよね。うん。なんでまあまあ、うん、この辺はまあ、次モデル待ちみたいな感じで だからまあ、そうすると日本発売、ひょっとしたら早ければ WWDC で日本での発売も発表されるかもしれないんですけど、まあ果たしてね、うん、どれぐらい、買う人がいるのかっていうね。うん、
でもこれでまた円安ですげえ金額が具体的に出されると余計なんかちょっと買おうかっていう人の気持ちがしぼんだりしませんかね。
ああ、可能性ありますね。
ね、
今なんか円安がさらに進んでるんですよね。
昨日ぐらいからまたニュースになりだして。
うん。
でしょ、分かってはいるけど、なんか突きつけられると、で思ったより高かったりすると、あ、ちょっとっていう、ちょっとした最後の灯火が消える可能性はちょっとありますよね。
まあ、そうですね。もう今、1ドル160円台ぐらいに行きそうな勢いなので、私いくらになるのかって話がありますからね。
はい。
うん。まあ、とはいえひょっとしたらその台数吐くためにちょっと休みにするかもしれないし、わかんないけど、これは、うん。まあまあ、これもまあ、発表待ちということではあるとは思うんですけどね。うん。で、まあ、そんな感じでね、なかなかまあ、値段も高いことで、苦戦してる Apple Vision Pro なんですけど、
はい、
まあ、対抗するかどうかはわからない。値段帯的に、わかんないんですけれど、今のところもはね、それに対抗している立場が、メタクエスト3とかのメタなんですけどね。
あ、はい。
うん。もう前回のメタのことをケチョンケチョンに言って、もはやメタクエスト3は他社に売却してくんないかなとか僕が言ったりとかしてたんですけど、
うん。
そしたら、メタが、なんと大勝負を打ってきまして、
うん。
メタクエスト2、3に使ってるメタホライズン OS というのを、まあ、OS をちゃんと名前付けて発表しましたよと。
あ、はあはあ、なるほど。
うん。で、他社にも開放すると。
お。
で、結局その、こういう VR ゴーグルって、基本ほぼ全部 Android ベースではあるんですけど、各社まちまちに独自 OS を作ってたんですよ。
はいはい。
うん。だから結局例えばなんだ、開発、アプリの開発メーカーからすると、まあ当然一番メタクエスト3とか2とかメタが一番視野高いんで、まずメタクエスト版を作るわけですね。
はいはい。
で、その次にまあ、なんだ、他のシェアが高いところに作っていって、
うん、
で、まあ今はまただけど、なんだ、ソニーの PSVR2 が、今年後半に多分パソコン対応してきて PS5 を持ってなくてもよくなるんで、多分今年の秋ぐらいにはメタクエストと PSVR2 の2大巨頭の戦いになるんですよね。
うん、
で、それ以外にいろんなところがあって、まあ、ファーウェイとか出してるのかな、まあ、いろんなメーカーが実は。VR ゴーグル出していて、まあ、その中に、バイトダンス、TikTok 作ってるバイトダンスが作ってるピコ4があったりするんですけど、で、ピコ4も Android ベースで作ってるんですけど、ピコ独自の OS なんですよ、あれも。なんか結局、例えば、VR チャットで言うと、VR チャットは、メタクエスト2、3では、専用の、VR チャットアプリが出てたんで、ピコ2、メタクエスト2、メタクエスト3では、Windows パソコンがなくても単体で、VR チャットは一応できたんですね。
へ
ぇ、うん。まあ、ただ、VR チャット、さすがに VR で 3D なんで、グラフィック性能が必要なんで、うん、まあ、どうしても、VR ゴーグル単体だと機能制限は出るんですけど、
うん、
まあ、でも一応、できたんですね、単体で。で、ピコ4に関して言うと、ちょっと前までは、Windows の、しかも、普通の Windows のちょっと 3D 処理するグラフィック性能足りないから、ゲーミングの Windows みたいなのがないと、
うん、
グラフィックノートしっかり載ってるやつじゃないとできなくて、で、そこからストリーミングする感じで、ピコ4の中で画面が見えてて、そうすると、フル機能が使えるのがピコ4でできたんですけど、常に僕の横では Windows のとかグラフィックボード全開でファン全開でグーンって言いながら動いてる状態で横でやってるわけですよ、繋いで。まあ、Wi-Fi でもできるけど、
うん。
で、それが今年の前半に、 やっと、ピコ4用の、単体で動く VR チャットがリリースされたんで、一応、ピコ4でも VR チャットはできるようになって、単体でピコ4、機能制限付きとはいえ、できるようになって、とかあったりとか、あとなんだ、YouTube VR とか、あの辺も、今年に入ってからやっとピコ4を対応のものが出たんで、うん。あとは DMM VR とかね。
へぇ、
そう。っていう感じなんで、結局、各開発側からすると、OS がバラバラなんで、うんうん、順次シェア高い方から作っていかなきゃいけない。
うんうん、
なんで、まあ、コストもかかるし、シェアが低い方の、VR ゴーグル使ってると、当然、リリースされるまで時間かかったりとか、リリースされないとか、いうことがあったんで、実は、スマホの世界であったら、まあ、Android とか、iOS みたいな、まあ、パソコンの世界だったら、Windows とか Mac みたいな、もうなんか、まあ、Windows 先生の場合は、みんなが共通で使える、どこのメーカーも共通で使える OS がある方が、VR ゴーグルの世界にとっても良かったけど、それがなかったわけですね。うん。で、そんな中で、Apple Vision Pro が、まあ、今のところ売り行き、は、良くないとはいえ、まあ、値段が高いんでね、まあ、しょうがないんですけど、まあ、多分2年後ぐらいには多分10万円ぐらいで買えるやつが出てくると思うんで、うん。メタとしてはもう、それを、その時間を使って、なんとかして自分らで今のうちにこう、市場作っとかなきゃいけないっていうことだ、まあ、多分感じてたんでしょうね。うん。という中でメタが今回、4月22日で発表したのが、メタホライズン OS を、他社にも開放して、言うっていうことなんで、まあ多分、これはあれかな、ライセンス契約してライセンス受ける感じかな、きっと。うん。オープンソースとかにはなるわけではなさそうなんで、まあ、いわゆる Windows とかと同じ扱いでしょうね。うん。うん、なので、メタホライズン OS を搭載して他社も、VR ゴーグル使えると。うん。いうことなので、今のところ、Asus と Lenovo はプレスリリースの中で取り上げられるということで、この2社は出してきますよと。うん。あと、他の、ところでは、Microsoft にも OS 提供するって書いてあるから、多分 Xbox の VR ゴーグルとしても多分出てくるのかな。うん。ということなんで、事実上この流れでいくと、VR ゴーグルの中ではもうこのメタクエストに使われている、メタホライズン OS が標準 OS となりそうな感じです。うん。で、これで他社が乗っかっていろんな、機種を出してきて、で、そうすると開発側もうそしたらもうこのメタホライズン OS 対応版さえ出せばとりあえずいいやっていう感じになるから、当然もう他の OS は多分見向きもされなくなると思うんで、うん、まあ、ね、メタホライズン OS 陣営が多分独り勝ちするだろうという当分の間ね、アップルが来るまではね、うん、という、流れになりそうな感じです。
でも VR 関係の開発の業界の中では、うん、このメタの信頼はあるんですか？
うん、うん、まあまずシェアが全然高いし、クエスト2からね、クエスト2、メタが買収した、のがクエスト2からかな。うん、前はオキュラスがやってたんですけど、まあメタが丸ごと事業ごと買ったので、うん。まあでもやっぱオキュラスクエスト初代モデルからずっと来てて、まあやっぱ一番知名度も高いし、シェアも高いので、うん。まあ、特定の専門アプリとかの世界になってくると、ひょっとして僕も、あんまり僕は分かってないんで、把握したいんですけど、まあ一般的な、まあゲームだったり VR の世界だったりっていう風で使うのはもう、このメタクエストがやっぱりシェアも一番高くて、去年のクリスマス商戦でも結構売れてたということなんで、メタクエスト3が。うん。なんでまあ、今トップシェアではありますよね。うん。なんで、まあ、そんな、OS が、まあ、他社でも使えるっていう形になったんで、まあ、事実上これが、総取り、Apple Vision OS が、低価格版を出すまでは、メタが メタクエス、メタホライズン OS が総取りする可能性が高いですね。なんでもうこうなってくるとピック4とかもあのピコもピック5はあのアップルディビジョンプロの対抗版とかで高価格版を目指すとか苦しいことよりももはやこのメタホライズン OS をあのに使ったやつを出した方がいいのじゃないかって気がしなくはないんですけど、うん、なんでまあそんな形なんでまあどこだろうな、どのタイミングで他のメーカーの出てくるのか、今年後半に出てくるのか、来年当初ぐらいまで行くのかもしれないんですけど、まあ多分ここ1年、ここから1年ぐらいの間は、他社製の、メタホラスンオースを搭載した VR ゴーグルが、続々発売される可能性があるよと。
いうことに。この中立場を確立させなきゃ大変になりますね。
うん、そうですね。うん。なんで、うん、それ考えると、うん、今のピコ4打ってメタクエスト3に買い替えようかなとかね、ちょっと僕も考えなくはないんですが、うん。まあでも他社がもっと安いモデル出してくる可能性もあるんでね、このメタホライズン OS で。うん。まあちょっと様子見ではあるんですけど、すぐ買い替えるとかということはないと思うんですけどね。うん。なんで、まあとりあえずこれでメタホライズン OS で、まあメタ陣営はいかにこうね、多少巻き込んで、台数を出して。で、Apple Vision、何になるのかな ?Apple Vision SE になるのか、Apple Vision Air になるのか分かんないけど、まあ、Apple Vision の Vision OS の低価格版で、まあ、10万円くらいで買えるやつ、うん、が、出てくるまでになるべく、マーケット取っとこうと。いうことで、まあ、本気で、まあ、戦略を、ね、打ち出してきましたね。うん。なんで、まあ、ちょっとここ2、3年、もうちょっとかな。うん。まあ、あとはそのなんだ、対抗できるとしたら、ソニーの PSVR2? あれが今年後半には Windows 版、Windows 版っていうかね、パソコン対応版?今までは PS5 持ってんだって使えなかったんで、めっちゃマーケットが狭かったんで、うん。で、今年の春に Windows で使える、ように改良しますよって発表してますんで、まあ今年の後半には、PSVR5 持ってなくても Windows ノートがあれば使えるよって形になるんで、当面は、メタクエスト、このメタホライズン OS?メタホライズン OS 陣営対ソニーの PSVR5、PSVR2 っていう戦いが、ね、うん、とりあえず構図としてはそれがまずできて、で、上の方であの、高価格帯にいる Apple Vision Pro が、こう、次モデル出した時にだんだんちょっと上から迫ってきて、で、まあ、10万円以下のこの PSVR5 とか、PSVR、じゃあ PSVR2 とかメタクエスト3とかが7万円台、7万5千とか7万8千とかで買えるんで、この近く10万円以下に Apple Vision が降りてきた時に三すくみになって、こうなるとソニーがやばいかみたいな感じは予想されるんですけど、うん、PSVR2 陣営ソニーが今度どういう手を打つかですよね。生き残ろうとしたら自分とこの OS も解放しないと多分無理だろうし。うん。まあ、ソニーがどういう手を打つか分かんないですけどね。うん。とりあえず、ここ数年、3、4年先の、VR ゴーグルの予想される流れはそんな感じになりそうな勢いです。うん。まあ、とはいえ、自分でなかなかね、買って使ってないとその辺の実感はあんまないと思うんですけどね。うん、まあでも多分、業務用途としてはいろんなところでもうすでに使われてるし、お金がある私立系の学校とかだったらひょっとしたら全生徒分買って使わせるとかするかもしれないですね。うん。ぐらいの感じにはなってくる可能性はあるので、まあね、まあ5年先、7年先、10年先までいいかどうかわかんないけど、うん、まあこうなってきて各社のこうしのぎを削る争いが発生して低価格も価格も進むと、まあ一般ユーザーにかなり広がるかもしれないっていうところありますよね。うん、 まあ、あとはこれと別の陣営というか、ちっちゃいですけど、あのゴーグルというよりも普通のメガネに近い形状でできるやつもいくつかいろんなメーカーから出てくるんで、はい、だからまあゴーグルとこのメガネのこのせめぎ合いというか、うん、今の VR ゴーグルをやろうとすることを今のハードウェアの性能とかバッテリーの持ち時間でやろうとすると、どうしてもゴーグルぐらいの大きさにはなるけど、そうじゃなくってメガネの画面になんかディスプレイを投射して AR ができればいいよとか MR ができればいいよとか、あとカメラがついてるぐらいのやつだったらメガネ型のやつも出てるので、ほぼ見た目メガネです、
うん、
多分それが消費電力の低下とか処理性能がチップの処理性能が上がってくるとか、バッテリーの改善とかでそいつらがだんだん近づいていくっていうのもこの先流れ考えられるんで、流れとしては、だからまあ見た目ほぼメガネと変わんない VR ゴーグル機能ついたやつっていうのは、まあ3年では出ないかな、どうかな、わかんないけどまあでも時間をかけてだんだんそうなっていくだろうと思うし、まあ最終的には Apple Vision もね、そっちの方向に行こうとはするんじゃないかなと思うんですけどね、うん、全体的にこのまあ VR ゴーグル、今 VR ゴーグルと言われているようなまあ世界はこの先数年間をかけてこれをやっていくっぽい感じになるんじゃないかなというところではありますね、
うん、
はい。そういうところで、あと残りはどれくらいあるんだ、
あと3分くらいですか
じゃあもう終わりだな、これは
ですね、
はい、そんな感じでね、駆け足でとりあえず直近の話題拾っていきましたけども、
はい、WWDC5 月7日っていうのはもう一回収録が間にあるんだね。5月4日の土曜日が入りそうですね。
ああ、そうかそうか、そうですね。もう一回できますね。だから、なんだ、5月7日の発表の内容はツールと組むのがあるから、その直後に。下手したら18日土曜日とかになりそうですね。
価値か。ぐらいですよね、
うん。そうですね。うん。で、それとは別に WWDC は6月11日にあるので。
あ、ごめんなさい、そうか、そうか、ごめんなさい。
そう。
iPad の Air の、iPad Air のイベントのことだったね、きつい。
iPad のイベントは5月7日、日本時間の5月7日の夜11時。
はい。
普段よりも早いので、まあ見やすいと思います。
はい、はい、はい。
はい。ということで、まあね、僕の方もまあ、見たいなと思ってますけど。
はい。
はい。そんなとこですかね。
はい。
うん。
今のまであともう一回収録ができるかどうかって感じですね。
そうですね。うん。そんな感じになってくるんじゃないかなという、感じですね。
はい。
はい。ということで、あとは何かありますかね。特にないか。はい。
僕 OS のバッテリーがもう切れかけて、さっきもあの VR のタロケンさんが言ったやつを一生懸命追いかけて、うん、さっきの人はピッピッピコピコとか言いながら一生懸命こういうテキストを追いつくのが精一杯でした。
あ、そういうことですね。
はい、
じゃあ、まあ、バッテリー残量がね、赤になってると思うんで、で、正直僕も昨日、そのロケハンから帰ってきて、もうロケハンの時はね、やっぱりなんだかんだ言って朝、8時集合とかになってるんで、もうなんかほぼ寝れてないみたいな感じなんで、昨日夜帰ってきて、もうずーっと寝てて、さっき15分くらい前に起きたんです、収録の。
あ、薬やったんですね。
ずっと寝てたんで、この後もひょっとしたらもう一回寝るかもしれない感じになってるんで。
ロケハンは思ったより早く終わったんですか？なんかタロケンさんの。
ああ、うん。2日目、ロケハン自体が2日間あったんで、で、うん。初日は13時集合で、二日目は朝8時集合だったけど、まあ、二日目はまあ、僕は体力的に無理だったんだけど、他のメンバーは山頂まで行って歩いて降りてきたみたいなことやってたんですけど、まあでも、昼過ぎ1時とかぐらいに終わったのか、2時、うん、1時ぐらいに終わってたのかな。で、そこから片付けして、もう僕は知能駅、JR の駅に2時、3時前には着いてたので、うん、まあいつも思ってたよりは早く終わったかんって感じなんですけどね。うん。
それでも爆睡できるぐらいくたびれたと。
まあまあまあ全然僕からすると午後3時ってやっと起きようかなって時間なんで普段はそんな感じなんで、もうねとりあえず仮眠していったみたいな感じになってますからね。しかも普段寝てばっかりなの、動いてないので全然体力ないしみたいな感じでね。はい。なんでまあそれまでになるべく熊野に向けて調整はしたいと思いますが。はい。
はい、お願いします。
はい。ということで、まあ、ツールドク、あ、まあいいか。まあ、クマの話で言えばいいか。こんな感じなので、まあ一応多分来週はまだ収録できると思いますけど、まあ、その次がクマのやってるんでできないっていう感じですかね。
ね。
うん。
ね、今日、もしかして YouTube のライブがあるかもって見てくださった方、ごめんなさいでした。
ああ、はい。そうですね。すみません。ちょっと僕の方も直前になってはね、BJ がちょっと参加できないっていうことがあったんで、ちょっと二人でバタバタでやったので、ちょっとその辺を告知する余裕もなかったんで申し訳なかったんですけど、はい。まあそんな感じなんで、ね、まあ来週また聞いていただければと思いますね。
します。
はい。ということで、お届けしました、アップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと、
ツウチロでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。